はい、本日の聖書箇所を拝読します。本日はヨハネの福音書1章43節から51節。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つめて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベッサイダの人で、アンデレやペトロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来てそして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私はご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのを、あなた方は今に見ます。以上の箇所より、広川先生より来てみなさいと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。先週から、桜が満開となり、私たちの心を和ませて、くれたことでした。美しいこの世界を作られた神様の御業を褒めたたえられずにはいられませんでした。咲いているですね、見事な桜に、慰めや励ましを与えられた方もいらっしゃろうかと思います。一方でウクライナでの戦争は終わりが見えておりませんし、またコロナ感染者の数ですけれども、再び増加傾向に転じているというニュースも皆様ご承知だろうと思います。大変心が痛むことですけれども、困難な中にある方々に必要な助けが与えられるように祈ってまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、4月の第一の主の日に兄弟姉妹共に集まり、あなたをあがめ礼拝を捧げる恵みと特権を心から感謝いたします。私たちの唇を通して常しえまでも私たちを愛し慈しんでくださっている主なる神様の皆が褒めたたえられますように。今日私たちは1週間のそれぞれの旅路を終えて、この礼拝の場に集っています。弱さを覚えたり、また喜びを味わったり、さまざまなところを通ってこの場に一人一人が集っております。イエス様を礼拝することを通して、私たちの体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって踏み出していくことができるように導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。 さて今日はですね、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書1章の43節から51節を学んでまいります。すでに見てまいりました通りですね、イエス様はこの伝道の初期の段階ですけれども、イスラエルの北部にありますガリラヤ湖畔の町々でご自分の弟子となる人たちを招かれております。今日の箇所ではイエス様がピリポ、そしてナタナエル、この2人を見つけてですね、弟子となるように招かれております。今日の箇所でですね、非常に特徴的なことがございます。それはですね、イエス様がこの2人を見つけて、そして言われたという事実です。見つけて、そして言われた、それはイエス様がそうされたという事実です。はじめにイエス様はピリポ、彼を見つけて、そして彼に声をかけられます。私に従ってきなさいと。次にピリポはですね、ナタナエルを見つけまして、私たちはモーセがですね、律法の中に書き、預言者たちも書いている方に出会いました。それがナザレ出身の人でヨセフの息子イエスであると、まあ、そのことを話しました。ところがですね、これを聞いたナタナエルは、いやいやいや、あんなね、偏僻な町ナザレからね、何の良いものが出るはずがないだろうと、こういうふうにガリラ地方、ナザレという町はあまり人々には知られていない偏僻な町なんです。その町から救い主がお生まれになるなんていうことはですね、そんなことはあるはずがないでしょうと、まあ、これは当時の人々の一般的な考え方、まあ、彼もそうだったということですね。で、まあ、そのことを口にしたわけですね。でピリポはですね、まあ、これを聞いて反論をしないで、とにかく来て、そしてね、見てごらんなさいよ、まあ、そのように進めました。もうこれ以上ですね、言葉で説明してもナタナエルは納得なんかしないでしょうということで、まあ、そのことをですね、ピリポもよく分かっていたんでしょう。ピリポに勧められてナタナエルはですね、救い主、まあ、そう呼ばれる人がいるイエス、まあ、一目だけだったらですね、まあ、見てもいいかなということで、彼もまたイエス様のところに向かいました。近づいてくるナタナエルをですね、イエス様は見られました。そして声をかけられます。これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちには偽りがないというふうに声をおかけになります。ナタナエルは本当のイスラエル人、偽りがないというのは、真心から誠実に生きようとしている、そういう人柄の人だということをイエス様自身が見抜かれたということです。初対面でいきなりですよ、自分の内面のことを言われたナタナエルはですね、とても驚いたと思います。ナタナエルはですね、不思議に思いまして、どうして私のことをご存知なんでしょうかというふうに聞きます。するとイエス様は、私は ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのですというふうに語られています。ピリポが声をかける前にですね、イエス様はナタナエルを知ってらっしゃって、彼がイチジクの木の下にいるのを見たというふうに言われました。このイチジクの木の下でですね、ナタナエルは一体何をしていたのか、まあ、聖書には何も書いてありませんからよく分かりません。聖書学者の中にはですね、いや彼はですね聖書を読んでたんじゃないかとか、いやお祈りをですね頻繁にイチジクのこの木の下でしてたんじゃないかとか、まあ、いろんな推測ありますがよく分かりません。しかしイエス様はそのナタナエルの姿をしっかり見て分かってらっしゃったということです。びっくりいたします。ナタナエルがですねそこでまあ叫ぶわけですね。先生、あなたは神様の子供でしょう、あなたはイスラエルの王様ですというふうに答えました。するとイエス様はですねナタナエルに、あなたはイチジクの木の下にいるのを私が見たというふうに語ったので、あなたは私を信じるのか、神の子といいイスラエルの王だというのかというふうに言われました。自分がイチジクグアの木でよく過ごしていたということをイエス様は知らないはずなんです。誰も見てないところでですね見せびらかすためにお祈りをしているわけではありません。聖書を読んでいるわけでもないんです。個人的な自分のために祈っており、聖書を読んでいるわけですね。でもその行動をイエス様が見ていないのに見た、よくわかってるよというふうに言われたので、だから私あなたを信じますと言ったのかというふうに、まあ、ナタナエルに問われたわけです。そして続けてですねイエス様はこの51節、誠に誠にあなた方に告げます、私はあなた方に真実を告げますという大事なメッセージを語られる時のイエス様の言葉なんですね。何を語られたか、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ますというふうにおっしゃいました。これはナタナエルだけのことではなく、イエス様を救い主として信じるすべての人はイエス様こそが天にいらっしゃる神様と、この地上に住んでいる私たち人間とをつなぐ本当のはしごであるということ、つまりイエス様は神様と人間との架け橋となってくださるお方であることを知るようになると約束されているわけです。私たちがイエス様と出会った、まあ、それにはいろんな、この場合があろうかと思いますね。ご自分から聖書を読むようになって、あるいは全く関係がなかったけれども知り合いのですねクリスチャンの方から誘われて教会に行った、ここにいらっしゃる方々もですね、さまざまな形で出会いがあったろうと思いますね。けれども、共通しているのは、今日の箇所に登場したピリポやナタナエルのですね、イエス様の出会いと同じく、 私たちがイエス様を知る前に、イエス様の方はあなた方のことをすでによく見ていらっしゃる、そしてよく知っていらっしゃるということです。そしてイエス様の方からです、あなたに私に声をかけてくださるということです。ヨハネの福音書15章の16節でイエス様はこういうふうに語られています。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと言われています。私たちがイエス様を信じたのは、私たちが自分の努力によって力によってようやく、ああこの方が本物の救い主だ、私は見出しましたとなったのではなくて、イエス様の方が永遠の昔からあなたや私のことをよく見ておられ、知っていらっしゃいます。そしてイエス様があなたや私に声をかけて招いてくださった。私の家は仏教でした。キリスト教との出会いはですね、大学受験のために予備校に通っていた時に、もうどなたから渡されたか、どこの場所で渡されたか、もう全く記憶がないんですけども、とにかく私はですね、町に出かけて行った時に一枚のトラクトを渡されているんです。で、自分の下宿に帰ってですね、それを読みました。三浦綾子さんがお書きになったですね、私を変えた愛というトラクトでした。もう皆さんの中にもですね、それをお読みになった方もあろうかと思います。で、それをですね、読んだというのが初めてのことでした。ただですね、私はそれを読んでですね、何を感じたかというと、ああまあ世の中にはね、いろんな方がいらっしゃって、まあ三浦綾子さんってどんな人か知らないけれどもね、まあこういう方もいらっしゃるんだなと、まあそれだけの感想を持っただけでした。そしてその後ですね、大学に入りまして、いろいろな公害問題、まあ当時はですね、非常に大きな社会問題でした。またお隣のですね、市では、北九州市では米ぬか油にPCB が混入して多くの被害者がこの西日本一帯に出たという事件がございました。ご記憶の方もいらっしゃるかもわかりませんね、まあ、そういう事件を知るようになりまして、そこからです、私は自分の生き方を考えるようになりました。そして大学の先輩に誘われまして、学生サークルのですね、聖書研究会に入りました。最初はですね、聖書を読んでも、またこの話を聞いてもですね、よく分かりませんでした。でも聖書を学んでいく中で初めてですね、イエス・キリストっていう方の存在、そしてこの方がどのようなお方であるかということを初めて知りました。これが私とイエス様との出会いです。自分でですね、やっぱり真理を探求せないかんっつってですね、自分で一生懸命こう探し求めて、イエス様を見つけて、そして聖書を調べてですね、あ、納得した、じゃあ信じようとなったのではなくですね、私がイエス様を知る前から、イエス様の方は私のことをよく知っておられて、 私を招いてくださった。ですから私はイエス様と出会うことができました。全知全能の神であるイエス様に知られ、そしてイエス様があなたや私に声をかけてくださいました。そのことによってですね、ご自分の命を十字架において捨てて私たちの罪を償い、神様と私たちとの間の架け橋となってくださった誠の神であるイエス様を信じることができるようになりました。もうこのことをですね、思い巡らすときにですね、もうなんというこの神様の側のですね、ご愛と配慮であったろうかと、感謝の思いが湧き出てくるのが私たちの本当の心の中の思いではないでしょうか。このことはですね、私たちは決して忘れてはならないことだと思います。私のことを知っているのは、一番よく知っているのは自分自身だろうというふうに皆思います。これは人には言ってないし、私の心の内はね、わからないだろう。確かにそうなんです。あなた自身のことをよく知っているのはあなた自身が一番よく知ってらっしゃるはずです。でもイエス様という方はあなた以上にあなたの気持ち、生い立ち、よくご存知です。そして過去だけではなく今も、そして私たちに全くわからないことはこれから先のことです。自分自身のこれから先の人生が何が待っているのか、どのように動いていくのか、私たちには全く分かりません。でもイエス様はあなたや私のことをよくご存知であり、あなたに対して最善の道を備えてくださっているお方です。この素晴らしいイエス様をですね、あなたや私の周りにはいろんな方がいらっしゃいます。そしてまだイエス様を知らない方々もいらっしゃいます。その方々に、あのピリポがナタナエルに、いやとにかくね、来てみてごらんなさいよと勧めたように、私たちもですね、イエス様を紹介していく、まあ、そのことをお互いにしていきたいものだと思います。でもちろん人に伝えるときにですね、躊躇したり、こう腰が引けてしまうっていうんでしょうかね、どう思われるんだろうかとかですね、いろんなことを私たちは考えてしまうことがあります。でも今日の時に箇所でですね、覚えていただきたいことは、ピリポがナタナエルに声をかける前にすでにイエス様の側はナタナエルのことをよく知ってらっしゃったという事実です。ですからあなたがですね、イエス様を伝える前にすでにイエス様の方はですね、その人のことをよく知っておられ、ちゃんと声をかけてくださるお方だということです。あなたを通してイエス様のことを伝えたいとイエス様は心から願っていらっしゃるのではないでしょうか。そしてその人がですね、どのように応答するか、いや結構ですっていうふうに言われるかもしれませんし、また後でと言われるかも分かりませんし、ちょっと興味があるというふうにおっしゃるかも分かりません。でもそれはその人と神様との関係の問題であって、私たちは神様に委ねていけばいいということです。私たちのするべきことは、伝える前も伝える時も、そしてその後もですね、その人が イエス様と幸いな出会いをしていかれるように続けて祈っていくことではないでしょうか。今週もですね、あなたのこと、私のこと、すべてのことをよくご存知であるイエス様、イエス様はあなたの助け主でいらっしゃり、癒し主でいらっしゃいます。そしてあなたの人生において最善のことをなし、まっすぐな道へと導いてくださる方であるということ、私たちはそのことを覚えてですね、今週も励んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちのすべてをご存知であり、私たちを助け、励まし、癒してくださる主イエス様、そのイエス様と共に歩んでいきたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。困難の中にある方々を助けてくださるようにお願いいたします。また病を得ている方々の上にもあなたの癒しの御手を置いてくださるように切にお願いいたします。ウクライナでの戦争終結の糸口が全く見えない中に置かれ、多くの方々が困難な状況に置かれ、悲しみをまた痛みを経験していらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。どうぞ必要な助けが与えられ、またこの度のこの戦争が早く終結していくように導き助けてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。